お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
世界三大コメディフェスティバルの一つ、メルボルンインターナショナルコメディフェスティバル。前回2020年のコメディフェスティバルはコロナウイルスの影響であいにくキャンセルとなりましたが、現在メルボルンインターナショナルコメディフェスティバル2021が開催されています。今回3度目の出演となる若杉隆さん。若杉さんは文化の違いや言語の壁に関してジョークを書き、いかに日本が美しくウィアードか、オーストラリアが素晴らしくクレイジーかをネタにしている日本人コメディアンです。その若杉さんにお話をお伺いしました。まず今回のコメディフェスティバルが無事開催となっている今のお気持ちをお聞きしました。
すごい楽しみですね。すごい楽しみで、すごいありがたいです。他の国だとね、そういったイベントことができない状況の中で、オーストラリアは、ね、コロナ対策はしっかりされてて、こうやってフェスティバルができるのですごい感謝ですし、もう楽しみですね。
コロナウイルスの厳しい制限が緩和されたメルボルンでの公演となりますが、パンデミック前と比べてお客さんの反応などはどうですか？
はい、いや悪くないと思いますね。やっぱそこはいろいろ他のコメディアンとも話してて、お笑いってやっぱちょっと精神的な心理的な面があるので、何かちょっとネガティブなこと考えると楽しめなくなったりするんですけど、いや全然普通にコメディできてますね。すごい楽しんで、お客さんも楽しんでますし、お客さんも来てもらってるし、なんか普通にコロナ前に戻った感じはしてます。まあでもこのスタッフさんとか、まあ、お客さんもそうですけど、手消毒したりとかいろいろちょっとソーシャルディスタンス守ったりとか、そういったのを対策しっかりしてるので、そこが変わったところではあるんですけど、別にお客さんのお笑い声自体は変わってないですね。
若杉さんはもともと小さい頃からお笑いやコメディに興味があったんですか？
う
ん、
そうですね、小さい時からもうずっと日本のお笑い番組ばっか見てましたね。
ではコメディアンになるきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
コメディアンになるとはあんまり考えてなかったんですけど、8年前に交換留学でシドニーのニューサウスウェールズ大学に留学した時に、たまたまコメディナイト、小さなパブのコメディナイトを見て、その時にあちょっとやってみようかなってトライしたのがきっかけで、そこからもうめり込んでますね。
ご自分でこう興味があって行かれたんですか？
そうなんですよ。普通にシドニーの街歩いてたら、そのポスターを見て、コメディナイトの、あなんだっけ、英語のお笑いって見たことなかったので、ちょっと入ってみようかなと思って入ったら、すごい楽しくて、すごいいい雰囲気で、でそれと同時に、まあ、お笑いもともと好きやったし、ちょっとやってみようかなっていう、そのちょっと一歩踏み出してみようかなっていう、そこが始まりでしたね、全ての。
また見に来ようかなではなくて、自分でやってみようかなって思われたのは、
すごいね、コメディアンがかっこよく見えたんですよ。なんか舞台に一人で立ってジョーク言ってお客さんを笑わせてるのすごいかっこよく見えたのと、あと多分その時はすごい英語の勉強したかったので、お笑いやったら、英語で笑えたら英語力伸びるかなと、ちょっとその英語下心もありましたね。
また母国語ではない英語で人を笑わせるということに関しては、しっかりネタを書いて覚えて話せば特に問題はなかったが、日本とオーストラリアの笑いの壁、文化の壁が大変だったと語る若杉さんに、日本人には反応が良くてもこちらの人の反応が違うということがあるかお聞きしました。
いや、ありますね、ありますね。全然ありますね。どうなんでしょうね。まあ、まず、なんていうんですかね、まあ、言語が違うので、その言語を使ったジョークとか言語を使った笑いというのはあまりこちら全然通用しないし、日本でも通用しないし、あとそのなんていうんですかね、共有してる固定概念みたいなのも違うので、僕が普通だと思ってることを言ってもオーストラリアの人に関しては出動じゃないので、全然なんていうか、ちょっと難しいですね。中にはそのネタを書いて、まあ、振りっていう部分があって、その後オチっていう部分があると思うんですけど、お笑いのジョークの中には、はい、で僕は振りを言っ ってオチを言ってオチが面白いと思ってパンチラインしてるんですけど、はい、時々それが逆になるんですよ。振りの時点でオーストラリア人が笑ってくれてるっていう。でだからもう逆にそれをパンチラインするからさらにもう一個振りを付け加えなきゃいけなかったりとか、そういうのもありますね。やっぱツボと向こうが思っていることがやっぱ違うので、そこが、まあ、そこも難しかったり難しいところでもあるんですけど面白いところでもありますね。
なるほどです。では現在若杉さんが講演されているショーについてですが、こちらどういったお話でしょうか。
はい、そうですね、ショーの名前はファームバックパッカーサブクラス417っていうショーなんですけど、多分これ聞いただけでもねピクッと反応してくれる人はいると思うんですけど、はい、ワーキングホリデービザでオーストラリアに来て、であの農場体験っていうんですかね、3ヶ月農場で働けば1年ビザを延長できるっていう、あの大変ありがたき、そして苦しい体験をした経験を1時間のお笑いのショーにしてスタンドアップコメディとして話してます。はい、
こちらパームで苦労されたお話ということですが、皆さん行きたくなくなってしまったりしませんかね。
いやそこはね大丈夫だと。でも僕も、まあ、多分これはね人の経験によると思うんですよね。いろんなファームいろんな場所があるので、はい、中にはあもうやりたくないって人もいれば中にはあ結構別に悪くなかったって人もいると思いますし、僕はあまりもやりたくないんですけど、別に全てが大変じゃなかったわけでもなくて、友達もたくさんできましたし、農場体験って僕日本でしたことなかったので、そういった厳しい農場の体験のいい経験にもなりましたし、僕はプラスに捉えてますね。でこうやって1時間のお笑いのショーにできたことにもすごい光栄だと思ってます。
現在ファームは人手不足とのことですが。
そうなんですよ、あのこのショー本当は去年やるつもりで、すごいあの農場とかあのバックパッカーをいじるつもりだったんですけど、今年になって状況変わってきちゃって、ちょっといじりづらくなっちゃってるんですよね。だから本当にねもう農場をちょっと、まあ、サポートではないですけどなんかちょっとしないといけなくなっちゃいましたね。でも大変なんでしょうがないんですけど、本当に
前にこのショーを見たことがあるお客さんも少し違ったバージョンが楽しめるということですね。
そうですね、そうですね、そうですね。あのこのショーは2019年のメルボルンフリンジフェスティバルで一回、まあ、ちょっとトライアルショー的な感じでやらせてもらったんですけど、かなりパワーアップして内容も変えて加えてきてるので、一回見に来た方でも全然面白いと思いますね。さらに面白くなってますね。ぜひのコメディションに来てくれたらありがたいですね。あの日本人でお笑い英語のお笑いやってる人少ないので、あのちょっとユニークだと思うんですけど、ちょっとそういう姿も見ていただきたいですし、まあ、あとはそのオーストラリアのワーキングホリデーの農場の仕事ビザのための農場体験っていうちょっとユニークなトピックも話してるので、かなり興味がある方は来てほしいです。あとはあのコメディフェスティバルですね。多分今コメディフェスティバルできるのはもうオーストラリア、世界中の中でもオーストラリアだけなので、あの僕のショーだけじゃなくて、あの他のオーストラリアのコメディアンの方も面白い方たくさんいるので、ぜひぜひコメディフェスティバルに足を運んでいただけたらと思ってます。
若杉隆さんのファームバックパッカーサブクラス417は60分のパフォーマンスで、4月18日までカールトンのトレーズホールで公演されています。詳細についてはメルボルンインターナショナルコメディフェスティバル2021のウェブサイトをご覧ください。または SBS ジャパニーズのウェブサイトのインタビュー記事からどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。